今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の2章27節から36節までです。第一サムエル記の2章27節から36節、はじめに30節までをお読みします。その頃、神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう仰せられる。あなたの父の家がエジプトでパロの家の奴隷であった時、私はこの身を明らかに彼らに示したではないか。またイスラエルの全部族からその家を選び、私の祭司とし、私の祭壇に登り香を焚き、私の前でエボデを着るようにした。こうしてイスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主を見告げた。あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の見告げだ。絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、いかにあなたに承認された祭司であれ、またその祭司の血筋であっても、あなたを軽んじる者は軽んじられます。あなたに約束をいただいても、その約束に乗っかってあなたの意味嫌うことをし続けるならば、それは取り上げられてしまうことをここから言います。主よ、本当に私たち自身が清められた心と思いでもってあなたの御前にいつまでも仕えるものでありますように、このことを私たちの戒めとして保ち、このエリの息子たちのように陥ることがなく、ただ御前において誠実に仕え続ける祭司たちでありますように、どうか今日この語りしもべの唇を清め、思いを整えて、これに預かる一人一人の耳を通りよくして、今日いただくべき命をしっかりといただかせてください。あなたがイエス様、あなたがお語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエリーの息子たちのこの悪行については、ね、前回前々回と通して見てきました。本当に、人々のイスラエルの人たちの捧げ物を、それを軽くあしらって、それを、もう食い物にして、ね、神さんに捧げるべきもの、ね、人が神さんに捧げるものを、それを取り持つのが祭司の役割ですけども、しかしその祭司が全部ピンハネして、人々の主に対する思いを、それを自分たちの腹を肥やし、舌を肥やす道具としてしまい、しかも神さんの御前で神さんのために働いている女性たちを汚すようなことされ、そのエリの息子たちはして、でそれで父親から戒めを受けたんですけども、でもそれをさえも軽くあしらって死を恐れるということをしませんでした。それに引き換えサムエルはすくすくと神と人とに愛されるものとして成長されて、成長していきました。でいよいよですね、この祭司エリのところに神の人が現れます。まあアンゲルス、まあ、エンジェル、まあ、天使であるかもしれませんし、あるいは何か神さんから特別な予言をいただいた預言者かもしれません。 とにかく神さんからの直接のお告げはこのエリのところに来ました。このエリの家、まあ、要するに大祭司の家ですね。確かにエリは大祭司の家系アロンの子孫ではあるんですけども、でちなみにですね、このエリ、このエリの家系、彼は大祭司アロンの第4男イタマルいるんですけども、大祭司アロンには、4人息子がいて、そのうちの上の2人は主の神殿の前で主の聖所で、異なった火を捧げてそれで殺されてしまいました、ね、火が下って殺されてしまった。でそれがもう本当に大祭司の家系の永遠のその戒めとなったんですけれども、その戒めを、このエリとその子たちは戒めを受けることがありませんでした。で私たちも本当に御言葉には多くの戒めがあります。こうしたらこうなるぞっていう戒めに満ちているんですけども、でも、ね、それがなかなか起きないということで、主を軽んじていたりすると、主はある日突然やってきてですね、その裁きをなされます。このエリとその息子たちに対する、本当に第一の最初の警告が今日の箇所ですね。この最初の警告のにおいても、ね、それからその後に、今度サムエルの口を通して第二の警告が与えられても、それでも何もしない、というのであるならば、まあ、いよいよ、その滅びが確定、実体化してしまうんですけども、とにかくこのエリーはですね、イタマル、アロン第4男の、その子孫でした。ちなみに第3男はエルアザルで、そのエルアザルの子はピネハス、ね、あの、主の前で主の妬みを自分の妬みとして、それで不貧困している男女を槍で人差しにしたあのピネハスですね。そのピネハスは主の御前に永遠に祭司となるであろう、そういうふうに言われていたんですけども、ピネハス、ね、あの大祭司アロンの第三男エルアザルの子ピネハス、本当はそのピネハスの子たちが祭司の家系を継いでいくはずだったんですけども、でもどういうわけかですね、あのヨシアの時代までピネハスは生きていたんですが、あ、獅子の時代まで生きてましたね。獅子の最後の方にピネハスが死の身まで仕えていた、あります。でそのピネハスが死んだ後、なぜかですね、ピネハスの家系ではなく、その、まあ、イタマルの家系が、ね、エリ、エリがなぜか、まあ、この、城のこの祭司の、務めを得て、でそれで、務めをしておりました。まあ、ちょっとそこの経緯はよくはわからないんですけども、とにかく、まあ、エリ、ピネハスの子孫ではなく、でそれで、まあ、しばしこのエリが、エリの子孫たち、しばしこの死の宮、シロで奉仕にあたるんですけども、でもそれ、ソロモンの時代までは、まあ、なんとか続くんですけれども、しかしソロモンの時代以降、このエリの家系は祭司職から罷免されてしまって、そして、ピネハスの家系にその祭司の実権が、ね、戻ってくるんです。ですからこのエリの家系が祭司職を、ね、大祭司として見舞い立つというのは、まあ、実はあの、まあ、正当ではなかったんですね。まあ、でもそれでもアロンの子孫ということで、主はここで、まあ、28節のところで、あなたのその家を選んで祭司として祭壇に登って子を抱き、エボデを切るようにして、でそうして、ね、イスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。これは確かに真実ですけれども、しかしこのエリの家系はそれをないがしろにした。なぜあなた方は私が命じた生贄に捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて私の民イスラエルのすべての捧げ物のうちの最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。この神の使わされた人は言います。そうです、このエリの家、 主に捧げるべきものの最上の部分で自分たちを肥やしていたんですね。実際脂肪の部分、これは、もう全部主に捧げるべき、ね、焼き尽くすべきものであって人が手を出してはならない部分なんですけども、でもエリの子、ホフニとピネハス、このエリの子にピネハスっていうんですけど、これはあの忠実のピネハスとはまた全く違います。でこの二人の子たちが、ね、本当に、主にのみ捧げるべき脂肪の部分を、ね、焼く前にもう勝手に持っていってしまう。そしてこの戦士エリ、エリは死んだ時98歳だったんですけども、非常に体が重かった、まあ、後の方を見れば分かるんですが、98歳にしてもこんな声太って重い、ね、98歳、まあ、私のおばあちゃんも98歳で生きてるんですけど、こんなにちっちゃくて、ね、そんな太ってるとはとても言えないんですが、98歳でも太って重いということは、やはり何かそれなりのものを食べていたんですね。声太って、主の捧げるべき最上の部分で、もしかしたらこの息子たちが持ってくるその油切った肉、それにもしかしたらエリも預かっていて、で息子たちにとりあえず戒めはしたけども言っても聞かない、まあ、もしかしたらそういうことかもしれないんですけども、とにかく神様からの第一の契約がこの日与えられました。あなたはなぜ私よりも自分の息子たちを重んじるのか、そしてイスラエルのすべての捧げ物のうちで自分自身を肥やすのか、警告を与えられました。本当に主に捧げたい人たちが主に捧げるという行為は尊く聖なるものです。それを犯してはならないはずが、でもこのエリの息子たちは犯しました。もう、ね、アロンの二人の子たちは主の宮における聖なる務めでちょっとでも間違いを犯したゆえに火で焼き殺されてしまったという、その彼の先祖のその教訓を全くもって得ることがない。エリはもうすぐにでもこの二人の息子たちを罷免して、ね、あのエルアザルの子孫、ね、ピネハスのその正当な祭司の子孫たちに自分譲るべきところを、ね、彼はそれをしなかったんですね。自分の息子たちをすぐにでも罷免するべきところをそれをしない。そういうわけで、ね、このエリは神様よりも自分の息子たちを重んじているという咎めをこの時受けました。そういうわけでこの30節の予言に続きます。それゆえイスラエルの神主は主の御告げだ。あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ、絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。アーメン。確かにアロンの家、アロンの子孫にその祭司職が与えられました。そのそこに永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、主を見つけ、絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、まあ、ですからもう自分は、ね、生まれつき祭司の家だ、自分はもう祭司の職を得ているんだ、だから決して、もう自分の家から祭司の職が断たれることはないって思い込んでる人が主の意味嫌われるような、ね、生贄を、ね、捧げ物を軽んじるような、その人々の主に対する願いや思い、それを主の御前に運んでいくことなく自分で自分のその懐に入れてそれを肥やすようなものについては、もうその祭司の職は取り上げてしまうと言うんです。こういうことがあるんですね。本当に私たちも歩むべき道のりは与えられております。主イエスキリストにあっての歩み、これを私たちは軽んじるべきではないんです。確かにイエス様を信じる人は救われます、そして罪許されますけれども、でも肉によって歩み続けるもの、霊によって歩むことではなく肉によって歩み続けるといるならば、罪は 残ったままです。でも肉によって歩み続けるのではなく、霊に従って御霊に従って歩み続ける人は決して罪に定められることはないと、ローマの8章1節に書いてあります。私たちはですから肉に従って歩むことを、これを拒否し、御霊に従って歩み続けるという責任、この選択権は私たちの側にあり、もう自動的に生まれながらにして、罪を犯しても、人の捧げ物をないがしろにしても罪に定められないということではないんですね。私たちはしっかりと日々霊的に目を覚まして歩み続けていくべきです。そしてこの祭司エリのその家系が今後どのようになっていくか、それがですね31節以降に記されております。31節以降、見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう。あなたの家の生き残った者は皆賃金とパン一個を求めて彼のところに来てお辞儀をし、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがって一切れのパンを食べさせてくださいと言おう。このことが近づいていると30節でありますね。まだ起こってないです。まだこのことは近づいてはいるけれども、でも回避可能な段階なんです、この地点においては。でも彼らはそれを回避するどころか、まっしぐらに滅びへと突き進んでいってしまいました。皆さん、滅びの性質を、皆さん自身が取り除かなくては、滅びのそのくじはどんどんどんどん狭まっていってしまいます。義明のアカン、そうでした。滅びのくじがどんどん自分に狭まっていってしまいました。取り除くべきもの、清潔のものを手放さないでいるならば、いよいよその祝福は、恵みは取り上げられて、そしてそれでもなおとどまり続けるならば、やがて死が近づいてきてしまいます。このエリの家、年寄りがいなくなる日が近づいています。そして、イスラエルは32節では、イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家はいつまでも年寄りがいなくなる。英語の聖書や口語訳ではまた別の訳でしたけれども、イスラエルは栄えて幸せになっていくのに、でもそれに引き換え、あなたの家は、彼らをの栄えていく様をただ妬んで見ているだけだ、そういうふうに、要するにイスラエルは栄えるけれども自分は妬み、要するに敵を見るようになっていく。そしてこの家は年寄りがいなくなる。で、これから後ですね、このエリの家からは、その祭司職、それをする実験が取り上げられて、その別の祭司がこれから建てられる。そして、33節目ですと、私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。そしてその祭司は、どういう性質か、忠実な祭司として、35節以降にその性質があるんですけども、このエリの家については、 もう、年寄りがいなくなる、若いうちに死んでしまう。で、この予言はですね、実現します。この後、サウル王が王権を握っていくんですけども、そのサウル王の時代に、まあ、サウルがですね、本当に、悪霊に疲れて、それで、どうしても自分の悪行をやめない。で、その悪行のうちの一つがですね、ノブの祭司の家、そのノブに住んでいるこのエリの、子孫たち、祭司がそこでまだ仕えていたんですけども、そこにおいて、そのサウル王は、ノブの祭司80人を殺します。そのうちの一人の生き残りが、ダビデのところに逃げ込んで、でかろうじて、ね、ダビデのところで、まあ、祭司として仕えることができたんですけれども、しかしダビデが非常に年を取った時ですね、その、祭司、まあ、ちょっと今は名前が思い出せないんですけども、彼は、ね、本当はソロモンが、ね、そのダビデの次の王になるはずだったんですけども、でも別の、ものが王になろうと勝手に、ね、シャシャリ出てきた時に、その祭司は、そのソロモンではない方の王を推してしまい、そちらについてしまって、で、それで、ソロモンが王権を握った時に、その祭司はもう罷免されてしまって、まあ、こうしてですね、このエリの家の祭司職は取り上げられてしまう、その子孫は、ね、壮年男性がいなくなる、そして家からは祭司職が取り上げられて別のものに与えられる、この予言がまさしく成就するんですね、この後。で、そうして、祭司職は、アロンの子、エルアサルの子、ピネハスの家系と再びその時に戻って、そうしてこの予言も成就する。本当に主のその御心は、もう何世代も、何世紀にもわたって、後に実現するということは確かに、本当に今でもずっとそれが続いております。主の言葉は決して地に落ちることはないんです。まあ、こうしてですね、このエリに対して第1回目のこの警告が与えられました。ではこのね、33節に、私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。この一人の人、一体誰でしょうかね。確かに、このサムエルが、この家、確かに祭司としての、務めも、サムエルは、まあ、そのお手伝いを、まあ、この時はしております。まあ、それもあるんですけれども、彼は、まあ、この一人の人は、私の祭壇から断ち切らない。その人は、あなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は、壮年のうちに死ななければならない。それ35節。私は、私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう。確かにサムエルはですね、長く続く家にダビデに油を注ぎました。で、そしてそのダビデの家、その家は長く続き、そしてイエス・キリストへと続き、そして今、ね、皆さんもイエス・キリストに続く王族の祭司職を得ております。まあ、ですから、この、ね、一人の人、そしてこの一人の人は永遠に続く家を建てる。油注がれた者の前を歩む。まさしくイエス様のことですね、これは。イエス様は、とこしえに続く家を建て、また、油注がれたものです。そして、私たちも、キリストにあって、油注がれたものとして歩んでおります。大祭司、キリストの頭に注がれた油が、私たちにも流れ込んできております。この油注ぎというのは、特別な任職が与えられるということで、王に対して油が注がれ、祭司に対して油が注がれる。これは神様から特別に聖別された人、 神様に特別に認証された人ですよっていうのが油が注がれたもの、その意味ですけども、ですからキリストは油が注がれたものです。このキリストにあって私たちも祭司となり王であり神の国民聖なる民とされております。ですからこの、ね、キリストにあるものは栄える。しかし神様を軽んじて神様に献金を捧げてくる人の心をないがしろにし踏みにじる、その女性たちも踏みにじった、そのようなものは衰えていく。かろうじて、命だけは取り留めるんですけども、でも、老人がいなくなる、本当に、このようになりたくはないですね。昨日第一コリントの、聖餐の制定の、言葉、パウロが第一コリントの方で制定したところで、そこも本当に人々の捧げ物、人々の愛さんを軽んじて、自分だけがもうバクバク食べて、で残りの人たちは残さない、そういう人たちは病気になったり弱くなったり、また死んでしまった人も大勢いる。本当にこのことは旧約においても新約においてもこれは続いている真実です。ですから本当に私たちは決してこの務め、祭司としての務めをないがしろにすることなく忠実に仕えていくであるならば、本当に私たちもこの油注がれたキリストのこの恩恵に預かることができて、その家は耐えることはありません。そして人々の捧げ物のその恩恵に預かることも私たちはできるようになるんですけども、でもそれをないがしろにして自分は選ばれたものだということに安住して、そしてやりたい放題、罪を犯し放題しているのであるならば、これは断ち切られてしまいます。今日は本当に戒めを受けました。エリの子たち、またエリは戒めを受けてもそれを軽んじました。こうなればこうなるよという警告が与えられてもそれを しないのであるならば、やがてその警告の災いが実現してしまいます。ですから本当に私たちはこのことに戒めを受けて今に忠実に誠実に歩むこと、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが油注がれたものとして私たち信じる者にもあなたの特権、王族の祭司として聖なる国民としての特権が与えられたことを感謝いたします。祭司とされたからには神と人との間に立ち、あなたの御前に生贄を、祈りの生贄、賛美の生贄、取りなし祈りの生贄を捧げ、この身を捧げるべきです。しかしその生贄を軽んじる者は断たれてしまうということを今日見ました。どうか私たちは日々このことに戒めを受けて、あなたの御前に誠実に歩み、災いではなくて幸いを得ていくこの生徒たち一同でありますように、どうかこれからの歩みもあなたが祝福して導き歩ませてください。あなたにあって与えられている尊き油、尊き務め、これらを尊く用いて、そしてあなたの御胸にかなった歩みをするこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、あなたは本当に私たち働き人一人一人がどのようにあなたの御前において恐れおののき、あなたを敬いながら歩むべきか、それをあなたが豊かに教えてくださったことを感謝いたします。主の御前において罪を直接犯すということがどれだけのことか、そしてその罪を見逃すこともまだどれだけのことかということをあなたは教えてくださいました。祭司エリはその息子を、人の目を怖がって、そして息子に知ってはいけない、人からこういう言葉が聞こえてくるようにしてはいけないと息子を叱りました。主よ、 私たちが自分たちが誰かを叱るとき、人の目を主を意識してその人を叱ることはありませんように。あくまでも鼻で息を吸う人ではなく、神そのお方を私たちが恐れおののき、そして戒めるべきものをしっかりと戒めることができますように、イエスよあなたが助けてください。エリのその息子の叱り方、それによって結局はエリの息子は殺され、エリ自身も死にました。その家がこの聖なる、この聖なる職務から全部取り除かれてしまいました。主よ、私たちも霊において戒めるべきものをしっかりと戒め、取り除くべきものをしっかりと取り除くことによって、エリの家の二の舞をたどることがないように、イエスよあなたが助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心にしっかりと留めて、主よ、私たちの生きるこの時代において、私たちが同じような罪を犯すことがありませんように、同じ道をたどることがありませんように、主よあなたがこれを私たちの本当に思い出して、主の御前に使えるべき巻物としてください。主が今日のこの御言葉を流された知識を持って、主よあなたの戒めとして私たち一人一人に書き記してくださいますように、聖霊が断るごとにこの戒めを必要とするそのすべての時に私たちに思い出させてくださいますように、そしてこの戒めの幸いを得た者として守り行い、そしてこの時代を生きることができますように、私たちを祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。子が間違いを犯したとき、その間違いを正しく問い立たすことができないとするならば、私たちはその子を憎むものです。働き人たちが主の御言葉をもって霊的子供を養うとき、その子供たち、その子供たちを軽んじて戒めるべき時にしっかりと戒めなかったり、教える時に教えなかったりして、滅びの子をエリのように作ってしまうようなことがありませんように、今日も世界中の働き人が主の御前において油注がれた言葉を本当に増やすことも減らすこともなく、しっかりと務め、伝え、そして守り行うことを教え、自分自身も守り行うことができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の人々が、世界中の教会が、世界中のクリスチャンが今日のこの御言葉の杖に預かり、そして主を恐れおののくことができますように、イエス・キリストの名前を豊かに信じて救われて豊かに使えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルすべての人々はイエス・キリストの名を信じて救われて、来たるべきイエス・キリストの道を整えて迎えることができますように祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださったイエス・キリストを私たちの父母が信じて救われて、そして私たちが救われて、私たちの子供たちが今救われつつあります。彼らにイエス様が再び栄光の油を注いでくださり、再びその心が熱くされて、主イエス・キリストを伝える栄光の働きに加わることができますように、今日アメリカやヨーロッパにいるすべての教会、すべてのクリスチャン、すべての働き人に油を注いでくださいと祈っていきたいと思います。 日本のために祈ってください。この国が主イエスキリストにあって父なる神様の愛憐れみ許しその恵みを豊かに受けることができますように、豊かに許されて豊かに救われて豊かに主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本中の教会、日本中のクリスチャンが、働き人たちがこのことのために取りなし、そしてその分を果たしていくことができますように祈りましょう。日本の政治経済が今日も主イエスキリストにあって御心にかなった人々の手に渡りますように、そして今一度国民が慰めを受けることができますように祈りましょう。原発の事故や自然災害にあって本当に悲しむ人々を主は今日も慰めてくださいと祈りましょう。そしてこの事故、災害、そのすべてがイエス・キリストにあって解決へと至りますように今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。この教会が今日も主イエス・キリストにしっかりと聞いて、しっかりと学び、しっかりと守り行うことができますように、私たちが聞いたこと、学んだこと、そして守り行うべきこと、ことを私たちの家庭において、社会生活において、事業所において職場においてしっかりと守り行い、世の光、地の塩となることができますように、王のような祭司となって今日も取りなすべきもののために祈り、そしてまだ届けるべき命の御言葉をしっかりと届け尽くすことができますように祈りましょう。いでだつそのすべてのところにおいて勝ち得て余りあるものでありますように、イエス様の御名を呼ぶ、勝利の御名を呼ぶ、その幸いを天聖一同一人一人に与えてくださいと祈ってください。もう一つ、イエスキリストの御心にかなった働き人を70名にしてくださいと今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様は私たちの主であり王でもあります。私の名によって祈れ、するならば天の御父が報いてくださる、私も報いると、主はこの保証の尊い言葉を与えてくださいました。私たちは信じて祈ることによってこの保証に預かることができます。私たちを救い保った主は私たちの家族をも救ってくださることを信じて今日も祈りましょう。そして私たちのいでたつそのすべてのところにおいて得るべきものを得て、私たちの杯があふれますように、栄光の富を与えてください。そして敵の前で縁を設けてください。そしてその縁に預かり、その味を味わうことができますように祝福してください。今日も祈っていきましょう。主の御名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ、主よ、